Podcasting program. Internet radio.
JF4XEM podcast.
JF4XEM podcast.
ソラウミ
IT ニュース。この番組は取れたての IT ニュースを新鮮なうちにお届けするポッドキャストです。お届けするのは
月ちゃんと
みっつぁんです。最後までお聞きください。ソラウミ IT ニュース。空海 IT ニュース。3月29日です。皆さん万事まして、みっつぁんです。そして今日も
皆さん万事まして、3月28日です。月ちゃんだよ。
ごめん、間違えたわ。
へーと思って今。
そうでした、3月28日でした。いや、あの
危ない
記念日を表示させちゃって、そこのカレンダーを3月29日にしとったんで、思わずそれを読んでしまいました。
やっぱり一人だと危ないね。
まだ水曜日ですよ。こんばんは。
こんばんは。
犬かい、ワンワンって。
こんばんは。
なんかマイクがこすっとるぞ。
え？
ゴソゴソゴソゴソって音がするよ。
まだ？
今はいいかな。今は水槽のちょろちょろ音だけ。
そんなこと言ったって、うん、
はい、というわけで今日は天気良かったですね。
ポッカポッカ
ポッカポカで昼寝したいぐらいの天気でしたけどね。さすがに昼寝はさせてもらえんだったけど。
眠たかったよ、でも昼間。
まあ、天気がいいせいか鼻がムジュムジュムジュムジュするんですけど。
花粉ですね。
多分花粉でしょうね。
花粉だって感じですね。
最近あのポールンロボくんの目の色も変わってますんでね、花粉捕まえて。
その写真、その写真あげてよ、見てみたい、どんなんか。
ああ、そうですね。あのガラス越しに映せるんだけど、ガラスが汚いんでね。
窓開けたら？
窓開けたら寒いじゃん。
何そう、子供みたいなこと言うじゃない。
いや、あのね、夜撮ってみたことあるんですよ。目の色が変わった時に、ただ動画うまいこと撮れないよね。目がピカーッと光ってるのが強調されて、ポールン君の輪郭は全然映んなかったりね。フラッシュ焚くと光ってる目の色がなんか今一つわからんかったりね。まあ、ちょっとチャレンジはしてみますけどね。
窓を開けるか、
うん、
外から映すか。
あ、外から無理無理、2階の軒下に吊るしてあるから
見えん。
あと見えるんだけど、多分ズームしても知れとるんじゃないかな。
やる前から相当だっけ。
やれ。はい、というわけでどうしましょう。スキちゃんいるんだけど、今日の記念日一応紹介しておきましょうか。
なんかおったりきみたいな言い方しようよね。
ん？
取ったらいけんような言い方しんざるね。
そんなことないですよ。やっぱりまたガサガサ音がしてるよ。
何、私に服を脱げというのか。
あれ服着てるの。
当たり前じゃん。私は何者だ。どうせよ。
動くな動くな。
動いてないですけど。
今日の記念日ということで3月29日ですけども、八百屋お七の日だそうです。
八百屋お七、
うん、1683年のこの日、八百屋太郎兵衛の娘お七が火炙りに処せられた日だそうです。このお七ですけども、火事で避難した寺で小作に一目惚れし、再び火事になれば再会できると思い放火をしたということで、大火を引き起こした、まあ、罪ということで火炙りの刑に処せられた日だそうですよ。
今日？
今日。これたまに何の話に出てくるのかな。落語じゃないよな。なんか聞いたことあるんだけどな。
あるよ。
聞いたことある？
なんか歴史で習ったかもしれん。
え、これ歴史に出てくるんかな。
あの、うん、これは夜桜お七とは違う。
違うでしょ。
違うんだ。
夜桜お七ってあれは歌のタイトルじゃない？
あのお七は違う。
あれとは違うと思うよ。名前は一緒だけど。
今あの歌練習しようの。
桜桜ってやつ。
うん、あの今聞いてちょっと覚えようとこ。iTunes で落として。
なんだ、桃太郎フで歌うかと思って。
うん、ちょっとリパートリーがもうワンパターンになってきた。ちょっと春だしな、桜の歌にしようかな思って。
また古いとこ引っ張ってきたね。
いや、あの歌前から歌えるようになりたいなと思っとったけど、こう CD 買うのももったいないし、
うん、
で、ああと思って iTunes で探したらあったのさ。
あったのか。
あったのさ。
うん。ほいじゃあ、あの桃太郎譜で、あの皆さん楽しみにしててください。
ちゃんとあの歌えるようになったら歌うけど、不完成だったら、不完成や未完成だったら歌えません。
でもう一つ、マリモの日ということだそうです。1952年昭和27年のこの日、北海道阿寒湖のマリモが特別天然記念物に指定されたことを記念してつけられたそうです。マリモの日だそうですよ。
マリマリマリモリですね。
あれはマルモの日。マルモの日じゃねえや、マルモの起きてだ。はい、で歴史的なところでいきますと、730年薬師寺の、三重の塔が建立された日だそうです。
んー、
はい、それからですね、1866年アメリカアトランタでコカ・コーラが発売された日だそうです。
コカ・コーラってそんな昔からあるんだ
ってことだね。だからもう100年以上よね。
コカ・コーラって昔なんか気になって辞書で引いたことがあるんだけど、
うん、
コカ・コーラのコカってなんかコカインのコカだって書いてあったような気がしたけど、
ああ、そう、コカがコカインかどうかちょっと今一つ記憶にないんだけど、もともとは薬だったはずですよこれ。
なんかコカインっていうのを見た気がするんだな。
なんかそんな成分が入ってるのかもしれませんね。まあ、今のコカ・コーラには当然入ってないでしょうけどね、当時のコカ・コーラにはもしかしたら入ってたかもしれませんよ。
今の入ってないかな。
入ってないだろう。入っとったらやばいじゃん。
そうだっけ、
うん、
今調べてみるっけ、待って。
はい、それから1872年入れ墨禁止令が発令されました。
え、日本で？
日本で。
え、誰に対して？
市民に対してだね。だけんこれ以降は遠山の金さんみたいに入れ墨しちゃダメよってことよ。はい、それからそうですね、1925年、普通選挙法案が成立した日ということでですね。
ん？
それから1940年には、給料の源泉徴収制度が開始された日だそうです。あと1951年新入学児童へ国語算数の教科書が無償供与が決まった日だそうですね。それまで有料だったってことか。
そうなんだろうね。
うん、はい、コカ・コーラ出てきましたか？
いいえ、なんかコカ・コーラ調べてもなんか、
うん、
ダメです。
ダメですか？
うまくいきません。
うん、それから1957年、南極越冬隊が初めて南極に上陸した日ということで昭和基地が開設された日ということだそうです。あとは、1971年東亜航空と日本国内航空が合併調印を行った日ということで、5月には東亜国内航空が発足しましたということだそうですね。
今の、アナの前身？
違う違う、今の、あ、そうそうそう、今の全日空だね。その前は日本エアシステム。当は国内航空が社名を日本エアシステムに変更して、でその後日本航空に吸収合併されたって感じですね。
なんかなんとなくそんな気がする。
東亜国内航空の頃、スキちゃん飛行機乗ったことある？
と、私だって初めて飛行機に乗ったの大人になってからだもん。今から20年前、二十何年前に初めて飛行機に乗ったのが、
あの、それはあの
沖縄に。
ああ、そうか。僕東亜国内航空に乗った記憶ありますよ。YS11。あれは何歳の時だろう。大阪に住んでる子だから幼稚園の頃かな。
どこ行ったん？
あの大阪から出雲空港へ。
あ、そんな頃から出雲空港ってあったの？
あ、出雲空港は結構前からありますよ。
生意気な子供だな。
で、その飛行機の中で酔って吐いた記憶ありますけど。
私も生まれて初めて乗ったその沖縄行きの飛行機、台風と帰り、沖縄行っとる間ずっと台風暴風域だって、こっち帰るのに、
うん、
広島空港に着く時間にその沖縄に一緒におった台風が広島に上陸する時間だって、
うん、
飛行機大揺れしたんよ。
あ、
男の子一人入ってた。
それはない、プロペラ
印象。いや、大きな飛行機だよ。350人ぐらい乗ってたのかな。
僕が乗ったのはそれこそプロペラですからね、 YS の、
まあ、
結構揺れてましたよ。
今でもプロペラだもんね。大阪行くもは。
ああ、そうだね、
うん、
はい、ということで、うん、
で、コカ・コーラ見つけました、名前の由来。
あった？
やっぱり嘘じゃなかった。
うん、
コカの葉っぱとコーラの実を混ぜて作った飲み物、もともとは頭痛薬で、コカの葉はコカインの成分が含まれているため、うん、1903年以降は使われていないと言われているということで、今は使われてないそうですよ。
使われていないと言われてるけども、実は使ってるかもしれないってこと。
わ、それは何とも言われんけど、私の記憶は間違いじゃなかったということですね。
そうですね、
ほっとした。
コカインの原料ってコカなんだ。
コカの葉っぱね。
コカって何？
コカっていう葉っぱがあるのさ。で、
そうなのか。
本当そうやって書いてあったもんで、それがすごい印象が強くて今でも覚えとるんだけど、
うん、
今は現在はコーラの実は含まれていないのが普通、香味料の主成分は砂糖やシトラスオイル、
うん、
シナモン、バニラ、その他酸性のものとなっているって、秘密なんだと大体。コカの葉っぱも入ってないよ。
そうなんだ。コカコーラの風味ってトップシークレットなんだね。
調味料がね、
うん、
厳重に保護されてるんだって。
成分はコカコーラ社のトップシークレットだってよ。
だけ何が入ってるか分からせんよ。
あれ、コカの葉の成分の一部が含まれてるって書いてあるよ。
どこへ。
ウィキ材料のとこにね、脱コカイン処理されたコカの葉の成分の一部が含まれているって書いてるよ。
私が見とるのには書かれてないよ。さっき1903年以降使っちゃいけんことになったって。
それ偽物のウィキか。
ええ、今見とるウィキはコーラっていうやつで調べてる。
あ、僕今コカコーラで調べてみた。
でもコーラ、コーラ、コーカはいけんでしょうっていう感じ。でもなんかコカコーラってあれじゃん、骨溶けるって言われとるじゃん。
あ、でもあれ溶けないらしいよ。
え、ね、
うん、
これ聞いた話だったか見た話だったか、誰かが夏休みの自由研究しとったか忘れたけど、
うん、
コカコーラに鶏の骨をずっとつけとったら、うん、その骨が溶けたっていうのを聞いたことがあるよ。
あ、それはだって酢につけとったって溶けるわね。ずっとつけとったら。
ねえ、だってあれだけ私はコーラ飲まないのよ、
うん、あれコカコーラ飲んで骨が溶けるというのは都市伝説らしいですよ。
でも飲まんの、私コーラ飲まんの、あのだけ骨太ないよ、うん、
そうなの。
そうなの、
関節は痛い痛いだいな。
そうよ、あのそうよ、軟骨はないけんな。痛いよ、ギシギシして。
はいはい、ってなわけで、今日の記念日お伝えしました。それでは本編の方行ってきます。
行ってきます。
行きます。
本編の方に行ってきます。いらっしゃい、いらっしゃい。
では本編の方行ってみたいと思いますが、先ほどのコカコーラですね、
うん、
これって勝手に売っちゃいけないんだね。売っちゃいけないっていうか、あの飲み物として例えば提供するのは勝手にしちゃいけないんだね。
どういうこと？
コカコーラが採用されてる外食産業ってことで一覧が出てますよ。マクドナルドとかケンタッキーとかミスド、スカイラーク、デニーズ、ウルトラデレストラン、モンテローザで、かつて採用されていた外食産業としてモスバーガー、ロッテリアって書いてある。
あれ今モスバーガーないんだっけ。コカコーラ、
コカコーラはないってこと。
ないないないない。
コーク、あ、コークじゃなくてあのペプシ。
ないないコーラ、そういえば、
うん、
あのジンジャーエールとか、
うん、
あのそれこそうちの子が昔、うん、頼むときに三ブドウスカッシュって言ってお店の人で大笑いされた山ブドウスカッシュね。あと、うん、なんかウーロン茶とか、うん、コーラない確かに。
普通三ブドウとは読まんだろ。
いいわ。もう伝説なんよ。
でコカ・コーラが売られてるあの映画館っていうのもちゃんともう指定されてますよ。
あそこの出雲の映画館はコカ・コーラじゃなくてペプシだよね。そうい
う。そうですよね。で、あの
ね、
米子のジャスコに入ってるムービックス、
うん、
あそこはコカ・コーラみたいですね。
が行かれたんですか。
いや、ここあの一覧に書いてある。
あ、そうなんだ。
うん、
そんなローカルなとこまで。
そう書いてありますね。さすがウィキペディアって感じですけどね。はい、では本編の方行ってみたいと思います。
はい、
まず最初のニュースは、宇宙ネタから行ってみたいと思いますが、アメリカ航空宇宙局 NASA はアメリカ東部夏時間3月27日午前4時58分日本時間の17時58分、高高度ジェット気流を研究するためワロップス飛行施設から80秒間隔で小型観測ロケットを5機を連続で打ち上げましたというニュースが上がってます。80秒おきにロケットボンボンボンって打ち上げたらしいですよ。
すごいね。
これはですね、人工の雲を作る実験だったそうなんですけども、ま、打ち上げられたロケットはそれぞれ順調に飛行し、上空でペイロードを放出し打ち上げが成功しましたということでね、これは上空100キロで化学トレーサーによる雲を作り出し高高度ジェット気流を理解するための情報を集める、ミッションだったようですね。要はジェット気流がどういう風に流れていくか、100キロの上空で人工的に雲を作ってその雲の流れを観測したらしいです。これ、先月だったかな、日本でもなんか同じような実験してたような気がするんだけど、日本は一つだけ上げてたのかな、確か。そんな何機も連続でボンボンボンボン打ち上げはせんだったと思うんですけどね。
これ80秒間隔って見物だよね。
これ動画探したんですけどね、動画がどうもないんですよね。NASA の方のページも飛んで行ってみたんだけども、その雲がどういう風に流れたかっていうイラストはあるんだけども、この打ち上げの様子、動画がないんですよ。これ見てみたいなと思うんだけどね。FA さん、どっかにこの動画ないですかね。他力本願だ。
いつものことさ。
はい、ってなわけで、ちょっと実際に見てみたいなという、80秒間隔の打ち上げっていうのがあったそうです。
はい、
はい、ではここから IT ニュース行ってみたいと思いますけども、アメリカアップルの株価610ドルを突破というニュースが上がってました。アメリカのアップルの株価ですけども、毎日、史上最高値をずっと更新してるんですけどもね、今日というか日本時間じゃないや、アメリカ現地時間の27日かなの終わり値で 614.48 ドルをつけて、またまた史上最高値を更新したということだそうです。どこまで上がるんだろう。
さてさて、
はい、でこの株価上昇を受けてかどうかよく分かりませんけども、アップルの経営陣がここ数日の間に保有していたアップル株を売却し現金化していたことが明らかになりました。証券取引委員会の資料によると、各株が売却した株数とその金額は以下の通りですということでね、まず CEO のティム・クックさん20万株、これドルで言っても分かんないと思うんで円でいきますけども、約99億、 それからフィリップシラー氏、こちらが 64,151 株、約32億円。ピーター・オッペンハイマー氏、15万株、約74億円。ロバート・マンスフィールド氏、56,000トンで16株、28億円。スコット・フォーストール氏、55,849 株、約27億円。ということで、合計約260億円相当の株が売却されたそうです。
なんか桁が違うんですけど
なんでみんな億なの
どんだけ持っとるん、
どんだけ持っとるんって感じだけどね
すごいな。これどうするの、これで売って、
売って、そうだね、 MacBook Air かなんか買うんじゃない、
意味わからん。これってさ、個人の持ち株ってこと？
そうそう個人の持ち株。結局ね、あのアップルの多分経営陣っていうのは、あの報酬、お金の代わりに株もらってる人が結構いるんですよ。報酬の代わりに株を、まあ、あの現金ゼロでってことじゃないですけどね、現金プラス株を何株って感じで。それを売却したのかな。でもそれ売却していいのかな。もしかしたら個人で持ってた株なのかな。
じゃないの。
っ
ていうかこれ、え、全部持ち株全部ってことじゃないよね。
ああ、全部じゃないでしょ。そんな全部売ったら多分取締役として残ってられないんじゃない。
まだ持ってるってことじゃん。
うん、ってことだろうね。
なんと、私らこれ一生かかっても稼げんよ、この金額。
無理無理
それを一瞬にして生み出すというのはすごいことだね。
そうだよ、宝くじ当たっても何回当たらないけん
はい、260億円だったら2億円、3億円としても30回じゃないよ、12回、120回
でいいのかな
120回じゃないな、90回ぐらい、
はい、
ありえません。
というわけで、皆さんティム・クックさんに何かおごってもらいましょう
でもなんかもう毎日アクセク働いとっても、こんな私エアがちょんと買えないのに
そうだよね、そういうことですはい、では次のニュースいってみたいと思いますが、アップルがですね、アップストアのアプリのために 124.99 ドルと 174.99 ドルといった2つの新しい価格設定を追加したことを開発者向けに、案内したそうです。これなんでこの2つの価格設定追加したかっていう理由はね、不明なんだそうですけども、まあ多分この価格設定で何かアプリが出てくるんじゃないかっていうことなんですよね。
結構高いお値段ですよね。
そうですよね、80円で計算してもいくら？
9万、大方10万、124ドルが大方10万でしょ。
そう、
ね、9万7千ぐらいかな。
え、
170、
10万になるんだっけ。
人に計算させとってそういう、えとかって脅すような言い方やめてくれん。125ドルで、
100ドルでだって8000円でしょ。80円計算
で1万円だね、
1万円だびっくりしたかね、
1万円だ
おべがね
1万円だね、悪かったな。なんだよ、人に恥かかすじゃないわ。あの175ドルで1万4000円ですよ。
1万円と1万5000円ぐらいってことか、はい、なんだろう、あの
嫌だな、バッグあれ知ってる、
オフィスのアプリが出るって話がちょっと前にあったじゃん。
あったっけ？
マイクロソフトのオフィス、エクセル、ワード、もしかしたらこの辺の価格帯で出てくるのかな。
マイクロソフトのアプリがアップルストア？
うん、iOS 向けにワード、エクセル、パワーポイント開発中とかっていうニュースが一時流れとったよ。スクリーンショットも出てたけど、マイクロソフトは否定しとって、結局それ以来噂が流れてこないんだけど。
そんなことあったっけ。
うん、なんかその辺が怪しそうな気がするんですけどもね。はい、というわけで、まあ近いうちにこの価格帯を使ったアプリが出てくるんではなかろうかということだそうです。
はい、
はい、では次のニュースですが、ソフトバンクモバイルはモバイル Wi-Fi ルーター、ウルトラ Wi-Fi BB ソフトバンク 101SB を4月4日に発売すると発表しました。ウルトラスピードなどが利用できるほか、屋内の固定ブロードバンドサービスにも対応していますということだそうです。これはですね、下り最大 42Mbps の高速パケット通信サービスウルトラスピードや、公衆無線 LAN サービスソフトバンク Wi-Fi スポットが利用できるほか、屋内の固定ブロードバンドサービスにも対応しているということで、 Wi-Fi 対応機器を最大20台まで同時接続できますということだそうです。これはどういう使い方をするかっていうと、まあ家にブロードバンドの回線が例えば来てるとするじゃん。
うん、
で昔の携帯電話みたいに充電するスタンドみたいなのがついてるわけよ、このポケット Wi-Fi をね。でそのスタンドの方に有線のブロードバンドをつないでおくと、家の中ではその例えばどういうんだろう、 Yahoo BB さんとかでつないで、でこのポケット Wi-Fi 充電から取り外して外へ持ち出すと、ポケットルーターとして使える。外で 3G とかを掴んでというもののようです。価格はですね、オープンプライスなんですよ。オープンプライスというか、うん、オープンプライスか。多分これまた0円で出てくるんじゃないかな。
私ネット接続線香これにしとけばよかったんかな。
ネット接続っていうのはYahoo BB ってこと？
あ、工事、うん。
あ、でも工事しなかったら今までと一緒だわね。電波が入ってこないと使えないよ。
これは
その電波を使っても通信できるし、家にネットの回線があればその回線を、Wi-Fi で飛ばしてくれる。わかる？
わからん。今持ってるポケット Wi-Fi と同じものじゃないの？役割的に。
それプラスそのポケット Wi-Fi に、有線のブロードバンドがつなげられるってこと。だから家の中ではその有線ブロードバンド、 Yahoo BB とかを Wi-Fi で飛ばして iPhone とかパソコンにつなぐことができるし、この機械を外へ持ち出せば、ウルトラスピードとかそれからソフトバンクの Wi-Fi スポットを経由してインターネットができるってこと。頭の中がちんぷんかんぷん。
いいよ、進めてください。
はい、というわけで、まあ、4月4日から発売を開始しますということだそうです。だから要はスキちゃんの場合は今 Yahoo BB 契約したでしょ、
今からね。
うん、でそれを Wi-Fi で飛ばさないとパソコンとかにつなげられないじゃん、そのためにフォンルーターがいるって話したが。
フォン
でその本ルーターを使わずにこれを使うと、Wi-Fi で飛ばすことができるってこと。ただこれを買うとするとウルトラスピードとかの 3G 回線の契約を別途しなきゃいけないんでちょっと高くはなるけどね。ちんぷんかんぷんだ。はい、またスキちゃんには後ほど説明しておきます。はい、続いてもソフトバンクさんのからのニュースですけども、札幌市営地下鉄、仙台市営地下鉄および神戸市営地下鉄の一部構内で4月2日よりソフトバンク Wi-Fi スポットの提供を開始すると発表してます。お父さんがのステッカーが貼られるみたいですよ。
なあ、これさ、でもステッカーが貼ってあれってもんじゃないじゃん。
ん？
だって、
うん、
貼ってあってもバリバリじゃないところもあるじゃん。
ん？何じゃないところがある？
バリバリじゃないところが。
ああ、そうそうそうそう。Wi-Fi 繋がってもちゃんとインターネットに繋がらないようなところがあるんでね。今一つなんだけどね。
数増やしゃいいと思うんじゃないですよって言いたい。
言っといてください。
言うとこか。
うん、言うといてくれ。
孫さんツイッターで、うち孫さんもねツイッターね、フォローは取ったんよ。で中途半端なことすんなって言ったよ。
それと、もう一つ、JR 東日本が、この Wi-Fi ですね。ソフトバンク Wi-Fi スポット、それから Y2300、 それからドコモ Wi-Fi を JR 東日本の山手線全駅並びに中央線の一部の駅構内で3月30日から提供開始すると発表してます。うん、ということで、あっちこっちで Wi-Fi が使えますよっていうニュースが上がってますね。
うん、
スキちゃんとこのは公衆無線 LAN っていうとモスのお父さんぐらいか
ぐらいだね。
うん、モスのお父さんが今一つだったんだっけ。
モスのお父さんこの間だあのかりんちゃんとくまちゃんと3人でツイキャスした時に、
うん、
不安定で3分とかで6分とかで切れたんよ。
うん、
ダメダメ
ダメダメか。
で結局 3G でやってたんだもん。ダメじゃんって言っとった。
そうだね、3分で切れとったんではね。
ダメよ。であの出雲の Mac も、
うん、
あれじゃん、不安定じゃん。あっこでモイモイする。
まあ、あのいつも座る場所がいっちゃん奥だからね。あれがもっとカウンターの近くで座ればいいんだろうけど。
いや、もうちょっとお店の中まんべんなくちゃんと電波飛ばしてくれんと困るよっていつか言おうや。あそこのお店で。
はい、ってわけで、あちらこちらで Wi-Fi がサービスを始めるということだそうです。はい、では次のニュースですけども、Amazon さんがですね、今年新たに3つのモデルの Kindle Fire を発売するのではないかというニュースが上がってます。これちょっと待ってね、ページがなかなか開かないよ。あ、来た来た来た来た。一つはローエンドの7インチモデル、こちら解像度が 1024×600、 それからミドルレンジの、ハイエンドモデル、こちら7インチで 1280×800、 それからハイエンドの 8.9 インチのモデル 1920×1200 といった、3つの新しいモデルを発売するらしいと いうことだそうです。で、アマゾンは生産コストを下げて、利益を改善するために台湾の各種サプライヤーへ協力を求めることに決めたそうです、ということだそうですよ。
ね、これ何、ごめん質問してもいいですか。
はいよ。
ローエンド、
うん、
ハイエンド、
うん、
ミッドレンジャ
ー、ミッドレンジ、
これ何、
あの日本語で言えば松竹梅ですよ。
あ、
松竹梅、
ハイエンドがいいやつ。
そうだね、松だね。
うーん、
うん、だから7インチの解像度の高いものと低いもの、それから、8.9 インチのモデル、これがどうも出てくるそうです。まあ、これが今年ってことなんでいつ頃かっていうのは言及されてないんですけどもね。ただもしこれが早いうちに出てくるってことになると4月にドコモが Kindle Fire 販売するって話がありますけども、この新しいのがもしかして出てくるのかなって思ったりもしなくもないですけどね。
ドコモが Kindle？
うん、ドコモ Kindle 売るよ。
そうなんだ。
ドコモの回線を乗せて売るみたいです、
うん、
でね、確か回線使用料は無料だと思いますよ。
あのこれ電子書籍だよね。
電子書籍だからダウンロードするために 3G とか Wi-Fi とかがいるんだけども、その 3G の部分にドコモをどうも採用するみたい
で、アマゾンが出すと Kindle って、
うん、
3G ないってことじゃ、 Wi-Fi だけってこと。
いや、あのアメリカでも AT&T 載せたやつがありますよ、 3G 対応。
あ、じゃあ 3G、 え、でもあの iPad とかみたいに必ず 3G が載っとるじゃないのもあるってことだよね、
うん、だと思う確か。で iPad とかはその通信料金がかかるけども、 Kindle は通信料金がかかりません。
それは 3G じゃないからじゃないの。
違う違う、あの広告載せたりするんで、
うん、
広告を表示させたりね、そういうとこで料金回収するみたいですよ。
じゃあドコモさんのは広告が出てこんってこと。
いや出てくるんじゃない多分。
同じ広告出てくるんなら通信料払わんでいい方がいいよね。
うん、でだから Kindle もね、あのアメリカ版は広告の出ないモデルもあるはずなんですよ。それは確かちょっと高かったんじゃなかったかな。確かね、
うん、でも日本はでも Amazon とドコモが出すんで、
うん、
ドコモは通信料がいるんだったら Amazon の方が得ってことしないの。
だから多分日本でも通信料取らないんじゃないの。
え、
日本もだから通信料取らないんじゃない、アメリカと同じように。
だっけドコモは通信料取るんでしょ。
いや多分取らないと思うよ。ただ販売はドコモさんがする、ドコモの SIM を載せる関係で。
あ、全然わからん
、はい、まあ、多分4月になるとドコモさんも売りますよってのを言ってくると思うんでね。
ドコモの SIM？
うん、 3G 回線使うためには SIM がいるからね、ドコモの。わかる？
アマゾンで買うときと何が違うの？
アマゾンで買うとき、アマゾンで買うとき？
アマゾンで売るんでしょ、Kindle って。
アマゾンが売るんだよ。ああ、アマゾンが売る。製造者はアマゾンなのかな。
え、必ずどっかのそういう通信会社が挟まるの。
だから 3G 回線を持たない Kindle Fire なら普通にアマゾンで買えると思うけど、 3G 機能を持ったものは あ、どうなんだろうな、どういう風な販売形態なのか。
だけどさっき私聞いたじゃん、 iPad みたいにじゃあ 3G ないこう Wi-Fi だけのモデルがあるんかって、それがないと思うよってみっちゃんさっき言ったでしょ。
いやいや Wi-Fi モデルあるよ。
さっきうちが聞いたら、いやないと思うよってあなたは言った。
いや言ってねえよ
皆さん皆さんなんか言うとるよ
言ってないと思うよ
だからね、だけ私の頭がこんがらがったんでしょうがね。
だから PS ビーターみたいに、あの 3G 持ったものと持ってないもの2種類あると思うけどな。はい、てなわけで、Kindle さん4月じゃないや、新しいのをね出すということだそうです。ではスキちゃんの方から久しぶりにニュースを読んでもらえますか。
うん、ちゃんと読むけどちゃんと聞いといてくださいね。
あ、いいよ。
うん、この間ケイちゃんが、うん、フレッツに2年割が出るってツイートをしてたのを見たんですけど、
うん、
その記事ですね、
はい、
記事っていうか記事ニュースが上がってるんですけど、
うん、
なんか2年間で最大 17,640円お得になるっていうことみたいなんですよね。
はいはい。
これは私何をどう説明していいかわからんのだけど、まず月額利用料が通常は5460円なんだけど、
うん、
これが2年割に加入すると4725円になるみたいなんですよね。
はいはい。
でさらになんか1年目は実質、これフレッツ光メンバーズクラブに入ってマンスリーポイントを利用する場合のことなんですけど、1年目はさらに100円安くなって4625円、で2年目になると200円安くなって4525円というふうにだんだん、ね、毎年毎年安くなっていくっていう風になるみたいなんですよ。
うん、これはあれなんだろうか、
うん、
いつか0円になっちゃうってこと？
それはないと思うけど分かりませんね。そこまで使う人がおんさりやね。
うん、
あれですけど、まあ、そこまではちょっとまだまだ気の遠い話じゃないですかね。だって、
ね、
単純に1年に100円だったら10年で1000円しか安くならんってことは3000円台になるってことでしょ、10年使っても、
うん、
気が遠いですそれは
、うん、そうだね。
でも、
うん、
これすごい光なのにそんなに高く感じないよね、
そこまで下がってくるとね。
ね、
うん、
私が電話加入券がなくって今回あのホワイト BB 申し込んだけど月3800円ぐらいなんですよ。
ああ、そうだね。
そんなに変わらんけ、ああこれいいなってちょっと思ったりなんかするわけなんですが、
うん、
私はでもただ電話がない分工事にお金がかかるんだよねこれ。
あ、いやこれは電話があっても工事かかりますよ。あの光ファイバー引っ張ってこなきゃいけないんで。
そっか、
外の電柱からね。
うちにしても高いよね、
うん、
外の電柱からエーサーホイサー、
エーサーホイサー でこれ2年割の対象となる接続サービスがフレッツ光ネクストの戸建て向け、
うん、
それから B フレッツの戸建て向けだけど、え、ハイパーファミリータイプ、うち違うな名前が。あれ、もしかしてこれ、ガーン、東日本管内の話ですよこれ
ん、
NTT 東日本、西日本は適用されないこれ
あれ、でもなんか見出しにそんなこと書いてなかったですよ。
今あのここのページを開いてますけども NTT 東日本って書いてある
あ、やば今のみっちゃんの声皆さん聞きましたか？いやんって言いましたよね。
いやん、
私は何が起きたんかと思いましたけど
これ真剣に僕申し込もうかと思ったのに東日本じゃんおいおい
もう一回言って、イアンって。
イアン。
いや誰かがそこでつついたんかというような、イアンってキャイみたいな感じの声だったので、それにびっくりしました。はい、ということで東日本の皆さん、よかったらご検討なさってください。
はい、すでに回線引いてる方も対象になりますんでね、東日本の方はぜひこれ利用してみていただくといいかなというふうに思います。いいですね。はい、
でも私が見とるとこどこも東日本って出てこらんのですけどね。
そうな
ん、やられましたね。うん、 iPhone の画面では見えませんよ、ちっちゃくって。
あのバナーは出てるでしょ、新登場フレッツ光2年割引って V サインしたやつ。
うん、
あのフレッツ光の下に NTT 東日本エリア限定情報って書いてあるけど
え、どこ、
あのフレッツ光って書いてあるとこの下に、
フレッツ光ん、
白抜きで
書いてないよ、書いてないよ、
書いてあるよ。
あ右上に NTT 東日本って、これ画面に入ってないんだもん。
いやいや入ってる入ってる
感じですね。いや字が見えんけ大きくしとったですわね。まあいいですわね。まあその東日本の人どうぞ
どうぞ。はい、もう一ついきますか。
イアンでしたね、みっちゃん。
イアンでしたね。
イアンのニュースでしたけどもですね。これちょっとね、IT ネタじゃないんですけど、
はい、
ご存知の方もいらっしゃるかな。あのね、リスナーさん、よく Mac の話で盛り上がってますが、これモスバーガーの話で、モスバーガーとミスタードーナツがコラボしているブランドでモスドっていうのがあるのをご存知ですか皆さん。
うん、
モスドはねまだね少ないんですよ。2010年に初めての店舗が広島にできて、すごいこちら辺では話題になってたんですよ。
はいはいはい、
もう行った子がもうキャイキャイ喜んでましたけど、うん、で今度これまだそんなに数がないらしくて、で
うん、
何号店になるのかな、京都にもあるみたいなんですけど、今度4月1日に、東日本初店舗となる東京に、
ね、
お店がオープンします。恵比寿、
これ恵比寿が3号店ですね、うん、
やっぱり広島京都で大阪にないのに東京恵比寿なんですね。
そうですね、
うん、っていうことでこのオープンに先立ちプレスプレビュー&試食会が行われたということなんですけれども、このモスド恵比寿店は JR 恵比寿駅から歩いて1分の場所に立地する屋根を大きく張り出したフォルムの外観、店内は木のぬくもりが多用され、2階からはオープンテラスの緑が目に優しく自宅リビングのようにくつろげるっていうことなんですが、みっさん残念ながら店内61席すべて禁煙です。
なんだと
で看板メニューがねあるんだけど、
うん、
厚焼きホットケーキ、これメープル&バターが280円、うん、キャラメル&アップルが350円っていうのもあるし、うん、その他にはね肉とあの温野菜、あったかい野菜を使った食事系のサンドイッチとか、まあ、スイーツですね、
うん、
で食事系のメニューは野菜を楽しむサンドイッチをコンセプトにしてるってことで、ちょっとサブウェイさんにかぶってるんですけれども、
そうですね、
生野菜や温野菜をふんだんに使ったサンドイッチが特徴っていうことでね、
うん、
例えばモスドの花束サンド、これ780円なんですけど、レタスとか紫玉ねぎなど10種類の生野菜をトルティーヤで巻いたブーケ風のラップサンドとか、
へ
え、美味しそうだね。そんなのがあるみたいで、
うん、
ですよ。
モスドか。
はい。なので4月1日オープンですのでね、
うん、
ぜひ
東京の方は、
そうね。また行ったらぜひ写真を上げてくださいね。なんかね、甘系のやつもあるよ。モスドのいちご大福。
おお。
うわー、いいなー。あと ふんわりクリームのデザート、これ店内限定メニューなんですけど、ホイップクリームとカスタードクリームをソフトブッセ生地でサンドした上にブルーベリーなど色鮮やかな数種類のフルーツを添えたメニューっていう感じで、
ここってあれなんだろうか、モスとかミスドの定番メニューもあるのかな、それはないのかな。
いやないない、あのコラボしてるんで、
コラボメニューだけ
全く違う店舗よ。なんかね、うん、広島にできた時には、うん、なんかね面白いこと言ってたよ。どっちがどっちだったかいな、ドーナツの形をしたバーモスバーガーか、モスバーガーの形をしたドーナツか、なんかそんなのもあって、すごいなんか喜んで帰ってきてたの、言ってた子、行った子が、
はい、行ったことないですね。
広島はね確かダイヤモンドシティにあるんですよ。京都はどこにあるんじゃろうな。でも
京都はミリリンが行ったことないか、
わかりません。
仕事でしょっちゅう京都の方におるみたいですけど、
見たことはあるかもしれんね、もしかしたら。
うん、はい、というわけ で,
ですので、うん、4月1日は日曜日です。
おお、そうだ、行列できるかもよ。
いはい、誰かこのミッションを初日にやっちゃってください。
前の晩から並ぶとなんだこいつって思われるかもしれませんよ。
人がおらんじゃん、
わからんよ。
おるかもしれんわな、
おるかもしれんよ。
思いっきりちょっと保険で喋っちゃいましたけれども、いつも標準語なのに失礼しました。はい、
はい、
てなわけでございますよ。
以上、空海 IT ニュース3月28日でした。それではエンディングに行きます。
はい、
それではエンディングに行ってみたいと思います。
はい、うん、
まず最初に、ツイッターの方にいただいたコメントを紹介します。空海すじのさんの方にいただきました。キックさんからです。わーいわーいってことで、3月27日号聞いていただいてます。ありがとうございます。
ありがとうございます。
これは昨日紹介したコメントの中でダウンロードできませんってのがあったよね。
うんうん、
夜にはダウンロードができたってことですね。夜っていうか夕方かな、はい、
ん？
ん？
27日って昨日だよ、だって。
うん、昨日、ああ、だから昨日の朝ダウンロードできないっていうコメントがあったじゃん。
うん、
昨日の朝8時半にダウンロードできませんってのがあって、その後夕方にワイワイってことでダウンロードできたってことよね。
いや夕方じゃないよこれ。
なんでだ、19時間前ってしか出てないんだけど。
いやこれはだって昨日の収録分だって。
あ、そっか、そうだね、26日後は聞けたんだろうか。
聞けたんじゃないかなと思うけど、
はい。で続いてキックさんから、FC ロケット音楽がノリノリで良いねって書いてあるけど、 FC ロケットって何？
わかりません。
FC ロケット、ちょっと検索
して。フライトコントロールだ。
はあ、はあはあはあはあはあ、
フライトコントロールのロケットの分、
ロケット版ってやつか。はいはいはいはい、
うん、
あれの音楽、ね、
あれの音楽がいいね。うん、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。いいね、確かに。
ツイッターガンダルフさんからいただいてます。配信お疲れ様でした、うん、では早速ということで3月27日号聞いていただいてます。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、では続いておばかさんから、 配信どうもお疲れ様です、通勤のお供にいただきますということで3月27日号を聞いていただいてます、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、では次にお散歩さんから、荒川線全線に乗ったわけではないのですが、基本は専用軌道で部分的に路面になっているようです。写真を撮ったのは東池袋駅を降りたところ、均一料金でバスのように乗るときに料金を払うシステムで、降車時には降りますボタンを押して知らせますってことでいただいてます、ありがとうございます。
どこまで乗っても同じなんだ値段が、
ってことだね。
うん、
あの平田のバスも循環線、あ、循環線っていうのかな、なんて言うんだろう、スタートと終点が同じ路線は、あの均一料金ですよ、
循環線。いやでもこれ電車だし、
あ、これはね、
うん、いや多分京都も京都市営バス均一料金だった気が、記憶があるんだけど、
はあ、あの松江で走ってる、あのこの間ちらっと見た変わったバスがあるじゃない、レイクラインだっけ、あれも確か均一料金だったと思うんだけどな。でもこれ専用軌道なんていう言葉が出てくるとこ見ると、お散歩さんは鉄オタですか？
うん、だってあの蒸気機関車の時計欲しい言うとったじゃない。
そうだね。
うん、間違いないと思います。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
続いては山さんからいただいてます。おはようございます。オープニングから焼き芋作りにびっくり笑。昭和54年といえば私は6歳ってことで3月27日を聞いていただいてます、ありがとうございます。
7と違うんだ、
え？あ、そっか、7つだね、
うん、7と違いだってことだね、
うん、
若いな、
若いな、ありがとうございます、
ありがとうございます。
はい、続いてキックさんからいただいてます、おはようございます、3月もあと4日頑張りましょうってことでいただきました、ありがとうございます、
ありがとうございます。
早いよな、
年度末で忙しいんかな、
うん、3月までは早いよね、
猿っていうもんね、
うん、キキ
ーウィヒ
ー。はい、続いてのグマさんからいただいてます、空海桃太郎オフについて諸々の確認事項等のアナウンスを29、30日に行っていますので、今しばらくお待ちくださいませ。え、
行っていますんじゃなくて行います、
行いますので、行いますので今しばらくお待ちください。参加募集はまだまだやってるよ、詳しくは空と海桃太郎オフを今すぐ検索わらわらってことでいただいてますが、空海桃太郎って検索すると出てくるのかな、
出てくるか、
え、もしかして出てくるんだろう、
冗談だよ、
そうなのかな、ちょっと検索してみよう。
あの今日なんかツイプラ更新されとったけど何が変わったかわからんかったですよ、のぐちゃん、
うん、僕も見に行ったんだけど、あれどこが変わったんだろうと思って。
もう相変わらず見せる名前も出てないし。でも参加者が12名になってましたね。
おお、トップに出てきた。
嘘。
あの空海管理人数のページですけども、イベントオフ会の現在過去未来っていうことでトップに出てきますよ。すげえ。
すごい。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。ご苦労です。幹事頑張ってね。
頑張ってね。続いてタトさんからいただいてます。空海リスナーの皆さんこんばんは。この度ブログを引っ越すことになりました。FC2 ブログからワードプレスになります。題名は変わらずマックと過ごす日々です。よろしくお願いしますということでいただいて、それをのび太さんがお気に入りの変更完了しましたってことでいただいてます。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、ワードプレスですよ。
ワードプレスね。
ワードプレス、私もねちょっとやろうかなと思って全然動いてないんですけど。スキちゃんも勉強するはずだったよね。
いやするはずだったけど、
うん、
仕事絡みで勉強しようと思っとったのに、
うん、
うちの上司が、
うん、
そんなことせんでいいって言いよった。
そうなんや。はい、私もねちょっと変えようかなと企んではいるんですけどもね。
忙しいね。
忙しいね。はい、ありがとうございます。
できんね。
そうですね。はい、では続いてシャープ空海の方をスキちゃん紹介してもらえますか。
はい、まず岩成きゅんです。はい、土曜のツイキャスで合言葉言わないともらえないって言っておいて、昨日のポッドキャストで合言葉はないってあっさり流されたピーって。
合言葉は最近ないもんね。
すいませんね、その時の気分で言っとるもんで、
うん、
あの情報が変わります。
はい、ありがとうございます。
いいよいいよ、そのまま振り回されとってください。それに対してガンちゃんが2人とも健忘症わら、昨日の配信のことも覚えてないからなわらわらってことでいただきました。まあそういうことかな。
そうですね。ありがとうございます。
すいませんね、あのすいません本当に、その場を盛り上げるために言ってることも多いので、
うん、
あのリスナーさんがなんでそんなによく覚えてるのか不思議な気もしなくもないけど、すいません振り回されててください、
うん、
はい。それから倉宗さんが、空海リスナーでパズドラやってるのって私と野ぐまるさんと能天圭さんくらいかしら、意外とハマってますってことでいただきました。
はい、ありがとうございます。パズル&ドラゴンですね。
何それ。
ゲームです。ゲームアプリで、あの課金してなんか遊ぶゲームらしいですよ。
あ、やってはない。
あ、やってない。あのね、そんないの理科の時間かなんかでそんな特集やってましたよ。パズドラの特集みたいなの。なんか課金しないとそのアイテムが、いいアイテムが手に入らない。基本的には無料のゲームアプリなんだけど。
で、モノタリングになってきて課金するんだね。
うん、どうもそういう感じみたいですよ。私はやってないですね。
あの紙飛行機も、紙飛行機もそんな感じじゃん。
そうですね。あ、でもあれは一遍課金したらそれでずっと OK なんだけども、このパズドラとかっていうのはその課金して使ったアイテムは多分消えちゃうんで、また課金するという形で。
そうなんだ。
うん、そういうタイプのゲームみたいですよ。
のぐちゃん、そこに課金専攻にネットカフェあれよ、課金せんかったらネットカフェじゃのってホテル泊まれるの違うんですか。おぐちゃんって感じですね。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。それからけいちゃんが3月27日号聞いてくれて、寝ながら聞くけろってことでいただいてます。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。それから丸 M さんが3月27日号聞いてくれて、早速リステンドン、筋肉痛だけでなく疲れも数日後にやってくる、泣くって書いてある。
はい、
筋肉痛、
筋肉痛、
お引っ越しの準備してかな
かな。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。で、さっきの2人とも健忘症を言うのにケイちゃんがそれが空海って言ってます。で、さらにそれにのぐちゃんが、配信内容を忘れるほど編集中の会話が楽しんでるでしょうね、わらわらわらってことでいただきましたが、どうなんでしょうかね。
編集中は結構黙ってるよね。
あのスカイプかけてくるくせにね、みつん喋らないんですよ編集しとるとき。
結構あの波形をとにらめっこしてね、こっち側でやってるんで。
私は何のためにスカイプのカメラの前にちょこんと座っているのか時々わからなくなるぐらい喋りません、みっつん。 それでも忘れてしまうという、う
ん、そういうことですね。ありがとうございます。
一旦しっかりあなたがしっかりせんでどうするって感じです。よろしくお願いします。あのメインキャスターのミッターン
え
ありますよ。
メイン好きじゃんじゃない。
えメインのミッターンで私出られん日多いし、あなたがメインですわな。はい、
はい、
あのちなみにミッターンのメインキャスターのメイという字は迷うという字ですね。マヨンマヨンキャスターですね。
マヨン会、
はい、マヨンですね。メイうんだっけマヨン、はい、うん、それから寺友さんからいただきました、3月27日号聞いてくれておはようございます。これから聞きます。やっぱり日のあるうちに帰るのがいいですねってことでいただきました。
はい、ありがとうございます。今日も日のあるうちでしたね。
うん、また明日から暗くなるかもしれんけど、うん、
上司がいないと日のあるうちに帰ってくるんですよ。
明日はおる。
明日はおる。残念。
はい、
はい
はい、それから野良しげちゃんがさて出勤の準備ということで3月27日号、ダウンロードかなしてくれて、みっつぁん配信ありがとう。微妙な1時間今日はみっつぁんのお一人かな、頑張れ、楽しみ楽しみってことでいただきました。
はい、ありがとうございます。2人でしたよ。
ね、意表つきます。
はい、
はい、それからひろしくんが3月、これ1日前のだね、26日号聞いてくれてます。
はい、ありがとうございます。
忙しいんだろうねみんな。
うん、
うん、それから寺友さんがやっとツイキャス見てますって、あの27日後聞いてくれた後に、
うん、
ツイキャス見てます、和志さんありがとうございますってことで、
はい、
いただいてます
よ。ありがとうございます。
はい、
抽選会ですね。
うん、
うん、
そして和志さんがおはようございます、腹減った今聞いてますってことで、3月27日後これは何、朝なんだけど朝ごはん食べてないことですか。
そうですね、食べさせてもらえなくなったのかな。
いや朝ごはん食べる間もなく寝とるんかもしれんけどね。
うん、はい、ありがとうございます、
うん、で続けて和志さんが疲労気味なので1本いただきますってことで、うん、あの月ちゃんのおすすめサプリメントを1本いただいたって言って、
うん、
ポカリスエットのような味かと思いきや少し苦いのねってことで書いてあるんですけど、
うん、
あの私はね、あの今回プレゼントした人にも共同購入で希望をくれた人にも絶対に2本飲んでって手紙に書いたんですよ。にもかかわらず
にもかかわらず
にもかかわらず1本しか飲まんという。でこれ苦いっていうよりちょっとあの麦っぽい味がする。
そうだね、
飲み物が悪かったんかもしれない。飲み物によってすごい味が変わるんで、
うん、
うーん、もうちゃんと言うこと聞いて1本じゃ分からんって良さがもうなんですね。
はい、はい、ありがとうございます。
またどうだったか聞かせてください。多分1本だけ何も変わらんかったっていうような気もするんだけどね。はい、それからガチンさんが、羊の足はある程度火が通ってますがナイフでそぎ落として下の鉄板で焼いて食べます。このお店は一頭丸焼きもあるそうですってことで3月27日後聞いてくれてます。
ありがとうございます。丸焼き、
丸焼き、これ日本じゃないもんね。
まあね、
ガチンさんの話は中国の話だけね。いやーすごいな。ちょっと
あれナイフで削ぎ落として下の鉄板で改めて焼くってことなんですね。
いやー夢に出てきそうだな。
足だけ、
いやいや足に羊の丸焼きが。あー、はい
はい。
でこれはさっきの和志さんがあのサプリメントをいただくというのに、
うん、
セントマントナームさんが漢方って聞いてるんですけど、
漢方じゃないではないんですよね、あれ
サプリメントです、
うん、
あの今よく聞く 活性酸素を除去してくれるという、うん、SOD 用食品ですね。
いいですね。はい、ありがとうございます。
みんな分からないですね、ですかって言わんと。
ですよ。
いやいや、分かってない、分かってない。はい。それからのびちゃんが、
はい、
空海3月27日号リステンナウ、アップストアカウントダウンプロモーションって本当にキリ番ゲットした人に当たってるのかな、政治的な策略が絡んでるのではと、うがった見方をしてしまうのはひねくれ者ってことでいただいてますけれども
。はい、ありがとうございます。うん、どうなんだろうね。あれでも iTunes Japan とか国ごとにあるはずですよね。
ん？
iTunes を管理してるとこはね、国ごとにあるはずなんですよ。だからその厳密にこの人ってのが Apple で見れてるのかなってのがね、ちょっと疑問といや疑問なんですけどね。
あの辺の微妙な時間帯バーって全部の世界の集めて見てるのか。
だからこの辺の人っていうのを出し引っ張ってきてどれにしようかなって選んでるかもしれないしね。
まあ同じ時間にダウンロードしてる人もおるだろうしね。
そこのとこはね、どういう風になってるのか、ですね。
ですね。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。あのひねくれてないですよ、のびちゃん。気にしないでね、そんなね思わんでいいよ。はい。それからのぐちゃんが詳細を変更しましたってことで、これあの桃太郎オフの分ですね。
うん、はい、ありがとうございます。
何が変わったかわからんかったけどねっていう話はこれですね。
うん、そうそう。
はい。それからレノさんが、やはり春麗といえばストやねってことで3月27日号聞いてくれてますが、
ストやねだないよ、スト2やね。ストリートファイター2。
春麗って私だけ、私これね、
うん、
昨日なんか言ったよね、これ
あのだから250億ダウンロード目の人でしょ。
あ、名前か。
うん、
この私だけこれやはりストやねって書いてあるけど、これ春麗じゃなくて春闘のことじゃないかなって思ってたけど。
ちゃうスト2です。
だけうちあのレンノさんどうしていきなり春闘の話してるんだろうと思ったんですけど、そうじゃないね。
違いますよ。ありがとうございます。
スト2、ストリートファイター、
ストリートファイター
2、戦い物、
そうそう、格闘系ですよ。あれにチャイナ服着た女の子が出てくるでしょ、それのことだと思いますよ。僕もはっきりあんまし詳しくないんだけど、多分はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。はい。それから勝志さんがさっきのあの AOA サプリメント漢方って聞かれたのに対して、メガ AOA で検索すると情報が出てきますよ、空海 IT ニュースのスキちゃんにいただきましたって書いてくれとるんですけど、その後そのセントマントナームさんが発酵食品って、そうです、
そうですね。
そうですね。
はい、ということでございます。
ありがとうございます。でガンちゃんが空海関東支部業務連絡っていうことで、3月30日金曜日の熊さんと飲もう関東支部オフ会の開始時刻を30分繰り下げて19時30分にしました。明日29日12時で人数確定のため一旦募集を締め切ります。詳細はこちらということで、次からでご覧ください。そうですね、
30分早まったってことですね。
そうですね、
うん、参加される方はあの時間間違えないようにしてくださいね。
こちらは今何名集まってるんじゃろ。
何人かな、
あ、6人、
6人、あ、ごめん、栗下げてだから、あの7時半から30分遅くなったんだ、早くなったんじゃなくて。
7時からの予定がか。
そうそう、もともと7時からでしたから、これが30分遅くなったってことですね。
あ、そっかそっか、
うん、今私スケジュール帳を確認したらそうなってました。行かないのにスケジュールに入れてるという
で、ツイキャスも見ないのにスケジュールに入れてるという
何人ぐらいになってました？
6人。
あ、今6人。
秋葉原のスペイン居酒屋パルっていうところですね。
秋葉原でスペインか。
あ、でも参加するかもが3人おられますね。
そうですね。
そうね。そっか。いいな。
皆さん楽しんできてくださいね。
7時半からだったら、うん、ちょうど収録の時間にかぶるね。
そうだね。収録タイムだね。途中で収録の手を休めて見ようかな、
うん、そうだね、
うん、
あの一人で撮っとこ、始めとってください。私遅いかもしれんけ。
おお、撮っとこハム太郎だ。
え、言うと思った今
はい、ありがとうございます。
ね、山ちゃんはこの日が東京最終日なんだね。
そうですね。
だから送別会が入るかもしれんって感じなんだな。
うーん、
あー、そうかそうか、忙しいね、年度末だけ。皆さん予定が入りますよね。はい、で、ガンちゃんが続けて管理人室のリンクを更新しましたってことで、これはあのタトさんのブログがお引越ししたっていう分
で
リンク更新してくれてますね、
はい、
ありがとうございま す、 いつもガンちゃんご苦労様です。で、そのガンちゃん今日はどうやら飲みに出とるようで、なんか
写真がいっぱい、
エビスピッチャーだ、うん、乾杯ってことでエビスビールがピッチャーに入った写真とか、唐揚げとか、赤ワインで輸血、コラーゲンたっぷり美肌プルプル鍋、赤ワイン2杯目、生ハム、わさびでいただきますって写真。この人
あれ、スキちゃん一つ飛ばしたけど、いい、ね、あ、これはそうか、
違う違う、うん、まとめて言おうと思っていたんです。ガンちゃんは土日に大阪で多分タイ米はたいてるはずなのに、この人リッチだわと思いました。私は何より羨ましい、
羨ましい、
はい、まあ楽しい夜をほどほどにねありがとうございます。
ありがとうございます。
で、ウーさんが今夜の酒、違う、今夜の友はこれ、おお、何これ、
これ天音じゃなかったかな、
おお、
あ、天じゃない、おお、おおろく、あんま聞いたことないな。
島根のお酒だよって書いてあるんですけど、島根の2人が知らないという長から、あ、大六って書いてある、ひらがなで
大六か、
長から純米って書いてある、
どこ、松江かな、
あら、まあでもうーちゃんは日本酒党ですね。
うん、ありがとうございます、
うん、ありがとうございます。で、今言っとる間に空海の方に一件コメントが増えてますね。
あの、シャープ空海も増えてますよ。
あれ、そっち見逃しとったちょっと待ってます、
はい、
増えたのはガンちゃん、屋久島の芋焼酎美味しい、あー、よかったね、
はい、でもう一つ
っていうのと、
うん、
うん、てるちゃんが3月26日号、今日は帰宅中に拝聴中ってことで聞いてくれてますね。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます、
はいはい、で、先ほどのすきちゃんが、教えてくれた空海数字の3の方の追加ですけども、のぶすみさんからいただいてます。 iPad は欧州の 4G には対応していないと注意書きには書かれていると Apple は言っていますが、欧州の消費者庁は消費者が 4G に対応していると風に思ったとしても無理はないとしています。アップルは払い戻しに応ずるようです。 BBC ニュースで言ってましたってことでいただきました。ありがとうございます。
これみっちゃん、これ欧州じゃなくて豪州でしょ、オーストラリアだから。
あ、そうか、豪州か。
うん、
もう日本も 4G って言ってるけども、実際には 4G には繋がらないんですよね。
で、払い戻しに応ずるって。
あ、だからアップルが払い戻ししてくれるってことなんじゃない。
え、日本もしてくれるの。
うーん、文句言えばしてくれるのかも。
誰か言うてみようや。
まず買わなきゃ、その前に。
そうだね。
うん、700メガ帯で LTE をやってる通信会社があれば 4G でつながります。だから日本では700メガ帯使われてないんで、もともと今んとこはね、
うん、
4G はできないんですよ。対応はしてるんだけどね。唯一できるとすれば、ドコモと au イーモバさんが700メガ帯の、免許を多分振り分けられるんで、ここで LTE を展開すれば au の iPhone が 4G 対応になると。 iPhone というか iPad かな。だからソフトバンクではこの 4G は絶対つながりません。ソフトバンクは900メガ帯取っちゃったんでね。はい、そういうからくりがあるんですよね。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、コメントは以上ですね。
そうですね、
はい、
ちょっと今日話そうと思ってたんだけど、
おう、
こないだからレゴのハヤブサの話が出とったでしょ。
うんうん、大井先生が作ったやつ、あれ、ね、
定価6615円でした。
高え
だけどアマゾンで安くなってます。
300円ぐらい、
4000円いくらだったかな。
あ、でもだいぶ安くなってるね。
うん、あの、気になればどうぞ。
そういうのにスキちゃん探したの。
いやいや、今日たまたまアマゾンでちょっといろいろ、
うん、
検索っていうか研究っていうか
して
た時にたまたま見つけました。
仕事中に、
仕事中に、仕事でアマゾンのお店を見てました。
あ、仕事でね。
仕事の絡みで。
はい、
で、あとは、
うん、
最近またあの着信音がカンカンカンカンって言い始めたんで、昨日リセットをかけようとしたんですけど、
うん、
一つ気づいたことがあってね、
うん、
あの、今までは上のあのボタンと、あ、メインボタンとホームボタン、メインボタンを押してからしばらくしてあのホームボタンを押すと、
うん、
画面が黒くなってリンゴが出ようったのに、
うん、
あの電源オフのメニュー画面が出るよね、必ずで、
うん、昨日そうだったよな、
おかしいなと思っておったら、うん、で、なんでリセットできるんだろうかって言ったら、みっちゃんがそのままずっとしとったら画面消えたよって教えてくれてやったけど、今までは電源オフが出ずに黒くなった画面が、だけあれなんか変わってると思ったんだけど、
うん、 OS の問題かなと思ったんだけども、今 iPad の方、 iPad 2の方同じようにやったんだけど、こっちは電源オフのあの画面が出なかった今。
うん、なんだろうと思って、この違いは
何なんでしょうね。
何かがあるんだろうなと思って。
うん、何かがあるぞって感じですね。
はい、
はい、
ね、あとは今収録中に一本さんから、
うん、
LINE にメッセージが来たんですけど、
ほう、
明日12時半ぐらいからって言っとったのに、
うん、
12時、
あ、早くなった
で、うん、早くなって、しかもモスじゃないとこに行こうって書いてあるんですけど。
そんな時間あるんか。
一応1時間中抜けをして2時から仕事に戻ろうとは思ってたんですけど、12時半だっていうけ、
ああ、
なんか交際費で落とすけ食費任せてって
このステーキかなんか
なんか蕎麦屋か魚料理がいいって書いてあるんですけどどうしましょう
蕎麦屋か魚料理ってまたえらい落差があるな
ねえ、
まあ、蕎麦屋って言ったらでも豪津に蕎麦屋ってあったっけ。
あるよ
蕎麦専門店。
蕎麦じゃないけど、
あ、
うん、あるよ、美味しいお店があるよ。
うーん、魚料理、
魚刺身とか、昼間から
刺身とか
魚屋さん、
のどぐろの煮つけとか
魚料理ね。
うーん、というわけで豪勢なミニオフになりそうですね。
やった
というわけで明日のツイキャス皆さんお楽しみに。
いやいや、ツイキャスができる環境なのかどうかがまずわからんのですけど
そりゃしなきゃそんな豪勢な昼ご飯なのに
ねえ、そうだよね、どうしようかな、どうしようか、ちょっと、うん、収録終わってからちょっと連絡してみます。
はい以上、ソラハミ IT ニュースでした。お届けしたのは
月ちゃんと
みっちゃんでした。それではまた明日、安心
ただものだんだん、
豪勢なお昼やな。
いや、わからんよ、でも魚料理のお店ってちょっと思いつかないんで今どうしようかと思ってるんですけど
Army ID News.